答案の合否判定結果が遅くなりまして、お待たせしまして失礼しました。で、この答案の結果ですけれども、なかなか合否の判定をですね、正確に申し上げることは難しいんです。で、お知りになりたいのはですね、可能性があるかとかですね、どうすべきかということが一番かと思うんですけれども、それについてはですね、できるだけ合格しているという前提でもってですね、口頭試験に向けて準備されることをお勧めいたします。で、いずれにしても結果はすぐ出てきますから、慌てることはないと思います。で、口頭試験に行くにしてもですね、筆記試験の中での事故を反省しておくことは必要ですので、何が正解であったのかということをですね、明らかにして、で、そこでのですね、知見をまとめておくというのが大事かと思います。各答案について申し上げてまいります。最初1の1必須科目からですけれども、この問題ですね、予想されてたかと思うんですが、もう出題の視点がやや違ってましたね。まず、前置き文がですね、非常に長い前置き文があってですね、あんまり、具体的なこと書いてない。で、問1にですね、具体的な、その縛り、その制約条件があってですね、外区スケールでの感染、拡大防止に関してとありますね。外区スケール。これってどういう意味ですか？その、衛生工学っていうとですね、なんか空調のことをイメージしますけども、必須科目ですから、全然空調じゃないんですよ。廃棄物の人もいますし、空調だけとは限らないですから、外区スケールって言ったらですね、これ建築の室内の話じゃないんですね。ですので、そういった、室内じゃない外区スケールで、今ヨーロッパでやってるロックダウンじゃないですけれども、あるいはその中国の、で行われていた、要は、通行人を関門する、か、あの、都市の入り口にですね、そういう関門を設けて、監視するとかですね、そういったことがですね、一つの答えになってくるかと思いますね。で、要は PCR 検査と、その体温調査とかですね、そういったことで、コロナウイルスっていうのは対処するしかないんですよね。その交通の移動を、制限するしか。大まかに言うと、それが答えではないかと思います。意外かともしれないですけども。答案の第1ページに参りますが、最初にですね、その課題の抽出及び内容とか書かれてますけど、これは、初めにという段落、これ全く今は不要ですので、これは、ちょっと、もったいないですね。この最初に、6行をこうやって無駄に、使ってしまうと、本題が圧縮されますので。で、昔の答案はこのような書き方でしたけど、今、答案ですから、論文ではなくて、あんまりこれやっても点は取れないですので、その辺ご注意された方がいいと思います。課題の1、丸1というのはですね、空調システムの見直しとなってますね。で、これ、先ほど申し上げたように、外区スケールでの感染防止になりませんよね。必須科目ですから、その空調の人が空調のことを提案するんだったらいいんですけど、廃棄物の人はじゃあ何提案しますかって言ったときに、全く違うことになってしまってですね、室内環境じゃないことになるんですよね。 で、まあ、その衛生工学の必須科目ということで、その辺共通して挙げられるものは何かというふうに考えていくとですね、まあ、こういう室内の話じゃないというふうに考えた方がいいと思いますね。それから課題の2は衛生設備の見直し。これは衛生設備流し台水洗という、まあ、これも外区にしたらちょっとなんかスケールが小さいような気がしますね。あと部屋の大きさの見直し、これも外区ではないですよね。まあ、ということでその課題はですね、最初のページはもうなんか命題、与えられた命題と全て違ってしまったという感じで、非常に危険を感じますね。これは減点されている危険可能性がありますので。で、 2ページに参りまして、最も重要と考える課題は空調システム。これは外区セールと話は違ってたということで、まあ、いろいろとお考えになってですね、換気量とかですね、ヘパフィルターとか陰圧とか、まあ、よく病院ではそうですけども、外区スケールとはちょっと違う話ですね。あと、波及効果についてですね、こちら、まあ、ついでということで申し上げておきますけども、これ波及効果の話じゃないじゃないですか。換気設備の見直しを行ったことにより感染拡大防止対策進むことにはなるが、実際にその換気設備を適正に運用し続けることが重要である。で、波及効果は何ですか？特段書いてないですね。で、懸念事項というのは、補修員の操作ミスということがありますけど、まあ、これ、提案とは関係ないですよね。補修員がなぜか知らないけどミスしてしまうという。まあ、ですから、こういうことをですね、やっぱ挙げるとですね、なんか答えが発散してしまうような気がして、あまり良くないですね。まあ、その課題と解決策がですね、主題と違ってしまったということで、この後どう考えたらいいのかということはありますけれども、まあ、それぞれコメントしておきますと、あとその最後の、業務遂行にあたって必要となる要件ですけれども、これ今書かれていることはですね、なんか一般的な心構えみたいなことですけれども、こういうことを書く場所ではないんですよ。で、必須科目というか筆記試験ではですね、こういうなんか、見解をですね、直接的に問うような問題は出ませんので、その、あくまでも、テーマとして与えられたことに対してどう考えるか、ということでして、ここはご自身が提案した内容についての評価を書かなければいけないところですね。ですから、問いの、1、2、3で書いてきたことに対して、それをどうやって遂行するか、ということをですね、考える。とこなんですが、ちょっとそういうことが書かれてないですから、まあ、ちょっとそういう問いの趣旨を見誤った感じがしますね。何がどうかっていうのはですね、ちょっと簡単に申し上げますと、丸一、常に高い倫理観を持ち続け人と意見交換する、まあ、これはエンジニアとして当然のことですよね。で、仕事をやる上でね、これをどこでどう生かすんですか。例えば解決策で換気量のところで、あるいは病院のじゃないや室内の陰圧化のところでですね、多くの人と意見交換を持ってどう生かすんですか。まあ、それぞれ生かす意見交換する内容はあるかもしれませんけど、具体的にどれが一番かということをですね、こういう意見交換をするということをですね、取り上げていくことがですね、答えなんですよ。ですから今、関連的にこの倫理観を持って意見交換やって、 で評価分析してというそういう基本原則を唱えているばかりではですね、この物件というか提案した内容についてのですね、その要件を答えたことにならないということですね。まあ、具体的に考えてくださいと言ってるわけですから、その具体策を考えていかないといけないということですね。まあ、ちょっと残念でしたね。まあ、それは練習すればこういった知見はついてくるんですけれども、まあ試験制度がですね変わって、そのようなご経験もないかと思いますが、まあ、今後増えてくるかもしれないですね。まあ、こういった新しい傾向のですね問題に対しては予測的に対処しておく必要がありますね。まあ、これまでそういうふうにやられてたかどうか、勉強のやり方ですね、それを多少変えていく必要があるかと思います。ちなみに私どもの研究所では、コンピテンシーの解析からですねこういった予測をどんどん進めてですね、今年はどうなる、新たに何をが問われるということをですね、いろいろ考えてですね具体的に練習してました。で昨年の問いかけがですね割と幅広く踏襲される結果となってですね、まあ、その練習をやってた方はもう楽勝でしたね。この必須科目のですね最後の要件、技術者倫理と社会の、持続性に関する問いかけに関してはですねもう楽勝で回答できてたという感じですね。この答案はじゃあ以上にしまして、次に 2-1 の4に参ります。選択科目の 2-1 ですが、この問題はですね、まあ、見識問題、優しい問題でした。で、囚人装置の方式、下線書かれてるんですけども、これなくてもいいと思います。なんか下線引いたら見やすいってですね、新技術の先生おっしゃったかもしれませんけど、そんなことで評価されることはありませんので、文部科学省がですね、そんなことで点を与えてたらですね、技術士の、要は合格の判定がですね、揺らいでしまいますよね。その何を見てるのかっていう、もっと本質的なものを見てるということなんですよ。ですから河川行くと消しにくくなりますから、全然こんなの書いても得点にはならないと考えておいた方がいいですね。で内容についてはですね、原理は非常にいいですね。であと留意点ですが、ここはですねちょっと厳しいことを申し上げますと、割と普通ですね。フィルター清掃を怠ると目詰まりを起こす。いや、これ別に技術士でなくたってわかるじゃないですか。で、場合によってはフィルターの破損とかね、ダクトの破損ってちょっとよくわかんないですけども、定期的な清掃が必要であるっていうのはですね、まあ、それって、なんか単なる制約条件であってですね、そもそもね、これなんで原理を聞いたんですか。で、留意点を聞いたって言って、まあ、原理と関係のある留意点でなきゃしょうがないわけで、フィルターの原理がですね、その、衝突と、遮りと、静電気と、ブラウン運動。まあ、静電気は、まあ、この電気囚人機とバッティングしますけれども、じゃあ、衝突、遮りだとしたら、その留意点は、どんなことがあるのかっていうことをですね考えるしかないじゃないですか。そうすると、まあ、結局衝突とか遮りをやっていくと繊維がですね密になってですね抵抗が増していくということになってですね、だとしたら抵抗を下げるにはどうするかということが そのフィルターの課題になるわけで、そうすると、ヘパフィルターみたいに折り込み型にするとかですね、あるいは、バグフィルターみたいに、非常にふんだんに、露材を使ってですね、通過抵抗、通過速度を落としていくということが留意点になりますね。そういう留意点というのは、制約条件ではなくて、それを乗り越えるためにどういう工夫でもって問題を解決するかというのが答えですね。それがエンジニアの知恵ということですね。それから原理にあります、ごめんなさい、電気集塵機の方は、これでいいと思います。で、粒子と一緒にホコリが、付着し吸着し、ホコリが剥離する際に粒子も一緒に取れる。それは問題ないじゃないですか。仕方ないことであって、で、清掃がですね、なんか必要だって言うんですけども、いや別にそんなことをですね、留意点としていりますか。電気集塵機が清掃いるっていうことは、そんなの分かりやすい話なわけですよね。ですから、そういう、当たり前に必要ってとなってくることをですね、経験的に分かることを書いても留意点にはならないということですよ。そんなことで技術士の判断できない。つまりそんなことが分かっていたからといって、技術士にふさわしいかって言ったら、あんまりそうは思わないということですね。もうちょっと、専門家としての視点をですね、表すようにしていかないといけないですね。帯電粒子による分解方式。これ、化学反応によって粒子を分解するって言うんですが、一体どんな反応なんですか？匂いを分解するとかですね、そんなのあるかもしれませんけど、たとえそれがあったとしてですね、これって別にすすとか粉塵を分離する方法とは多少違っていてですね、答えとして領域外のような気がしますね。ちょっと残念ですけれども、そういうことを求めているのではないというふうに想像しますね。次に、選択 2-2 に参ります。2-2-1 ですね。で、この問題はですね、15階以上の高層建築が密集した都心に、床面積3万平米で、地上18階で、でオフィスが基準階1400平米で、グローバル企業の本社オフィスという、どんなビルかっていうのはですね、イメージする必要があるんですが、でこの空調の担当者、担当責任者でやることは何か、優れた省エネ性能、地震に、耐えられる公共インフラ機能が停止した場合にも、事業継続できる空調熱源システムを計画するんですね。その時にですよ、3つ上げようって言った時に、何上げるかですね。で、書かれてるのがですね、周囲環境の調査とかですね、インフラ状況の調査、ちょっと漠然としてますね。その物件をですね、検討する上での最重要事項っていうんですかね、それが取り上げられてないですね。なんというか経験者としての着目点が表現できてないということになってしまいますね。今先ほど申し上げたようなですね、その3万平米で1400で18階でグローバル企業のその本社のオフィスが入る、で熱源がですね、公共インフラが停止しても事業継続できるってどんな仕組みがいるんですかという話ですよ。 まずそれに着目しないといけないですね。私の感想を申し上げますと、ちょっと狙いが見えてない。狙いが見えてないから答えもなんか定まらない。で、基本的なことで、とどまってしまったという感じですね。で、最初のこの調査検討すべき事項は何々を調査して何々を検討するというような、その着目点をですね、宣言してですね、まあその問題解決のシナリオをここでも決めてかかることですね、これやるとしたらどういう設計しなきゃっていうのもですね、ちゃんと決めてですね、調査検討調査検討って書いていく、そんな答えが必要でしたね。で、検討すべき事項のところに来てですね、ごめんなさい。ここで、未利用エネルギーというのが出てるんですけど、まあ、いきなりこれだけだと、どうかなという気がするんですが、この未利用エネルギーっていうのはですね、確かにあることはあるんですけども、なんかいきなりっていう感じですね。これだけという、なんか他との関連性が見えない、なんでこれだけなんだろうっていう、で、工場排熱とかありますか？工場排熱っていうのはちょっと場所が用途地域が違うんじゃないかと思うんですけど、地下鉄はあるかもしれませんけどね。それからですね、まあそれはそれとして業務を進める手順ですが、余剰権の整理とかですね、まあこういう話はもうなくてもいいんじゃないですか。当然やることとは思いますけども、もっと実質的なことをですね、担当直入にやっぱ上げていくべきでしたね。BCP とかですね、再エネ、未利用、地域冷暖房、これを掘り下げていくことだと思いますね。で、BCP がいいというのは、まあ、具体的にとは申し上げましたけれども、ここで求めているのはですね、省エネ性を有して、かつ地震洪水に耐えられる、そういう空調熱源を構築ですから、具体的にそれをどうやるのか、まあ、ガスと、電気、あるいはまあガスはですね、石油で代替できるような機能を備えたものとかですね、そのようなより具体的にですね、空調熱源を構築というか設計していかないといけないんですけども、その手順が見えないですね。ただ BCP をするではですね、それは答えにならないと思いますね。ということで、前置きがやっぱ長かったということと、その具体策になかなか落とし込めなかったということ、まあ、その原因はですね、やっぱり考えがまとまりきらなかったということですね。まあ、厳しい言い方ですけれども、それがですね、やっぱり、この、なんというか、単刀直入にですね、解決策を提案する回答がですね、なかなかできないという原因になってるんですね。皆さん共通してます。で、次のページに参りまして、建築調整とかあるんですけども、まあ、これはあんまり重要なことじゃないですね。で、関係者との調整内容というのもですね、これはですね、業務を効率化するための方策かって言ったらそうじゃないんですよね。電源をガス、電気ガスのベストミックス、イニシャルコスト、ランニング、エネルギーの二重化について比較表を作って分かりやすく伝えるという、比較表って分かりやすいですけれども、まあなんとか事務的な手段に過ぎないわけで、もっとなんか比較表より優れた手法って今あるじゃないですか。その、こういった意思決定の手法としてですね、それを使うという方法もありますし、まあ数あるそういう検討手段の一つであって一番簡単な方法ですよね。 で、それやれば何かが変わるかっていうとあまり変わらないと思うんですが、もっと本質的な内容が必要だったと思います。まあ、ちょっと、あとはですね、この、下に書いておきましたが、調整という言葉の意味ですけれども、どうも拝見すると、打ち合わせして取り決めるというような、そういう、まあ、未確定なことをですね、取り決めていくという程度の意味で書かれていると思うんですけれども、なんかそんなことを書いて技術士の答えになるのかどうか、ちょっと疑問ですね。もうちょっと困難な仕事をですね、やっぱ想定して、技術士でなければできない答えをですね、こう、宣言していかないと、ここで点を取ることが難しいですね。すなわち、その、経済性とですね、それから性能の確保とかですね、あるいは、工期を短縮するとかですね、複数の要求があったときに、必ずプロジェクトっていうのはですね、どっかで障害にぶち当たるんですよ。そういうことは普通なわけですが、その時にどうやって解決するかというのが、これがプロマネの力なんですね。で、それはただ単に、この仕事を真面目にやるとかですね、部内の仕事をまとめるということだけではできないわけで、ですから関係者との調整が必要になってくるわけですよ。関係者というのは、まあ、部内よりもどちらかというと部外の方とですね、どうやって折り合いをつけるかという、そういう作業ですよね。それによって、まあ、本来不可能であった仕事がですね、可能になって、この課題が遂行されるということになるわけで、そのようなプロマネの仕事をですね、ここに、まあ、プレゼンする必要があったかと思います。まあ、ちょっと、そういう意味で、その問題の意味がよく見えてなかったということから、こういう答えにたどり着いたんだと思うんですけども、まあ、出題者はですね、そんな丁寧に教えてくれませんから、毎回こういうわかんない中でですね、練習というか回答していかないといけない。まあ、それを練習段階でですね、わかれば、非常に楽なんですけれども、まあ、そういう、ちなみに、私の講座の中ではですね、そういう出題意図をですね、明快に言葉で伝えて、こういうことですから、ということで、解いてもらってますので、皆さん、正解に早くたどり着きますね。それから次に3問題に参ります。3問題はですね、これは、今、まさに問題になってる、太陽光をですね、どうやって自立させるか、普及をさせるかという問題ですね。で、固定買取制度っていうのがあってですね、まあ、それでもって、まあ、政府の補助でもって、どんどん増えてきたんですけれども、それがなんか行き詰まってるところがあってですね、で、見直しが行われたということなんですが、したがって、まあ、今までと同じようなですね、そういう政府の補助を頼りにするという、このビジネススタイルはもう通用しないんですね。そういう前提をやっぱ感じ取る必要がありますね。で、最初、答案の1ページのですね、最初、はじめにと書かれてますけども、これはちょっと不要でしたね。で、まあ、こういう、はじめにのところでですね、出題者が提案した問題の趣旨を再確認して、で、まあ、私もそういう問題は大事だと思いますっていうのは、なんか、出題意図をですね、追認するような答えを書いていくっていうのは、昔のスタイルですよ。私もそう思います。私もその問題点は、理解していますというような、なんか、見識を表すための、記述かと思いますけども、これこういう書き方をしなさいという先生いらっしゃるかもしれませんけど、まあ、昔の先生ですね。で、これは今の問題では要求されてませんから、 これ全く無駄になってしまう危険性がありますね。ですので、もうこれは今後は絶対やめられた方がいいと思います。初め今いらないです。もうで担当直入に課題をしっかり書いてもらえますか。で、課題の抽出及び分析で電力の平準化というのがあってですね、これはいいんですけども、内容は何ですか？バランスが取れてしまうと停電が生じ、崩れる？あ、バランスが崩れると停電が生じる。電気の平準化が課題であるっていうんですけども、どうやったらいいんですか？課題は電力の平準化。もうちょっと、突っ込んだ課題が言いますよね。これ、大体から、選択の3問題の答えですから、もっと具体的な内容があってもいいんじゃないですか。で、電力の平準化ということについて言いますと、それを電力側でやるのか、あるいは需要側でやるのか、つまり、空調熱源のですね、そのターボ冷凍機とかですね、そっち側でやるのかという2つがあるんですけれども、電力の方でやったらですね、これ電気の課題になってしまいますね。ですので、それをちゃんとここで衛生工学、まあ、空調でもいいですけれども、というか空調でやらなきゃいけないですね。失礼しました。これ3問題ですから、そういう宣言しておく必要がありますね。あと、太陽光発電の高効率化とあるんですけども、これ壁面だからといってですね、高効率が課題であるという、高効率にしていけばですね、買取制度から自立できるんですか？その太陽光をどうやって普及させるかというための課題は、どこにあるんですか？高効率にすればいいというのは分かりますけども、大体から今よりね、高効率にできる方法ってあるんですか？太陽光パネルを開発しなきゃできないわけで、それってなんか衛生工学の課題ですかね。その課題の方向性がちょっと違うような気がしますね。あと、初期コストの増大というのはですね、まああるかもしれませんけど、これ非常にちょっと厳しい言い方ですが、答えの方向性がですね、補助金とか、低金利融資の話に行っちゃったら、なんか、衛生工学からどんどん外れていきますね。という、まあ、求めているのは自主努力であってですね、まあ、衛生工学的に、どうやって、まあ、熱源をマネジメントするかというようなことがですね、本当の答えじゃないかと思います。で、最も重要と考えられる課題のところですね、蓄電池と来てるんですけども、いや、これまずかったですね。いや、まあ、蓄電池の開発はいると思いますけれども、電気の課題じゃないですか。電気電子の方で、まあ、そういうことをやってますよ。で、空調でやったって、そんな技術応用できないし、大体から実際にやるとしたら、もう空調、あるいは衛生工学技術士なんて、お呼びじゃないですよね、その分野では。解決策2の電力の融通も同じですね。ですので、ここはですね、やっぱ衛生工学の課題を提案していかなきゃダメなんですよ。ちょっと答えが発散してしまったなという気がしますね。そして H2 と蓄熱材、まあ、これはですね、水素っていうのはまあ究極のエネルギーですけれども、ちょっと早いんじゃないですか。2030年とかですね、2050年だったらまあ、これいいんですけども、そういう話してるわけじゃないですから、もう今、その、実現可能なものを提案していかなければいけないわけで、その意味ではちょっと、これ、なんか未来を先取りしすぎて、 現実性がないですね。で、実際やられたことはまあないと思いますが、H2 と O2 でですね、化学反応って言ったら、すんごい危険なんですよね。まあそういうのをどうやってやるかっていう常識を問われるところがあると思います。まあですので、この提案あんまり、問題の答えとしてふさわしくなかったような気がしますね。で、3ページに参りまして、リスクの求められてますが、で、リスクって、意味ご存知ですか？何かリスクっていうのはですね、そういう不都合なことがあればですね、何でもリスクかって言ったらそういうことではなくて、もっと大きい経済損失につながるようなことをね、挙げなきゃいけないんですよ。つまり技術士が取り扱うリスクですから、そんな分かりやすいリスクやったってしょうがないわけで、そういう普通の人には分からないことを、推論して考えてくださいと。で、それが、まあ、分かりにくければ分かりにくいほどですね、その事業主から取ってですよ、技術士にそういうことを、まだ起こらないうちに予測してもらったらですね、それは喜ばれますよね。価値が高いわけですよ。だからリスクを求めてるわけで、簡単な話だったらいらないわけですね。ですので、あんまり、わかりやすい話は答えではないと思います。で、危機意識の欠如というリスクと書かれてるんですけども、危機意識の欠如ってなんかいけないんですか？なんか悪い状況をただ表したというだけで別に構わないじゃないですか。意識がね、なくなっちゃって、なんか甘さが出てですね、失敗するっていうようなことは、そんなのはよくあることで、そこから失敗して学べばいいだけのことで、別にリスクというほどの、問題じゃないですよね。もうちょっと会社が損害を受けるとかですね、いうことになればですね、それはリスクと言えますけれども、まあ、ですから、リスクについては正しい定義をしてですね、取り組む必要があるかと思います。でないと、なんか、せっかく考えても意味に通じないという危険性がありますね。それから、2の技術者不足とか技術力低下っていうのは、書かれているのは多数設置すると維持管理に忙殺されるっていうんですが、それって別に当たり前じゃないですか。よく、ていうか分かりやすい話で目に見えてることですよね。そういう目に見えてることはリスクじゃないでしょう。で、対策として、AI とか IoT やればいいって言うんですけど、まあ曖昧ですね。IoT って何をやればいいんですか。まあ一言では言い切れないことをやんなきゃいけないわけで、まあ、ちょっとその答えとして、具体性を欠いてるような気がしますね。こんなんでいいのかっていう。そして3はですね、経年劣化。っていうんですが、いや、これも常識だと思いますけどね。太陽光って、ほとんど稼働部分がないですから、もうほとんどもう弱点ってそれしかないわけで、当然対策されてるじゃないですか。で、それで、改めて、なんか劣化を突然、なんか、起こってくるリスクとして考えなきゃいけないんですかっていう、としたら、いや、言うかって言ったら、そんなことないと思いますけどね。まあ、ですから、ちょっとその理想の定義を誤ったのではないか、という気がしますね。まあ、ちょっとその辺、リスクの考え方が甘かったために、この、あれもこれもリスクに取り入れてしまって、まあ、なんか、内容が甘くなってしまって、まとまらなかったという気がするんですが、3まで申し上げてまいりましたが、まあ、厳しいところはあるかと思いますけれども、今の段階で言えることはですね、 冷静に対処してですね、筆記試験の結果は直接は高等試験には出題されませんが、この中でコミュニケーション力あるいはマネジメント力に関することはですね、高等の質問形式で出題されますので、今ここに、出題された問題に対してですね、そういった能力で答えるべきところを、再確認というか復習しておく必要があるということですね。答えられなかった問題に対して、ちゃんと答えを考えてですね、技術士にふさわしいコミュニケーション能力とかマネジメント能力、あるいは技術者倫理に関する視点ですね、それを表現できるようにしておかないといけないということかと思います。ちなみに、技術士合格への道研究所の高等試験講座ではですね、そういった、試験の復習とですね、高等試験対策をですね、今順次進めていっているところです。この高等試験コースに申し込みされますと、筆記試験が不合格の場合でもその受講料が無駄にならないで、21年度の筆記試験コースの、一部としてその費用が当てられる。で、振り替えとか継続指導を受けられる。その高等試験コースから筆記試験コースに、転入できるというメリットがあります。ぜひご検討していただければ幸いです。ではコメント終わります。